一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は6月11日、12日、16日の3日間、11人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。それではお伝えしてまいります。はじめは、こんな時代だからこそ着実な一歩でまちづくり、練馬区議会自由民主党小泉純次の質問です。アメリカ・トランプ政権の構造転換について、質問、36兆ドルに達する巨額債務を抱えるトランプ政権にとって、関税政策の目的はドル安の是正、国内産業の復興、安全保障上の役割分担の是正と推察される。世界的な大変化に対する区長の認識は？回答、世界経済を支えてきた市場原理の行方すら懸念されています。先行きを予測できない異常な局面に置かれています。金利のある世界への転換について、質問、労働人口減少などの構造的な要因によって、金利ある世界、インフレ経済へと移行しつつある中で、区民の暮らしの安定をどのように図るのか。回答、経済の大きな変動への対応は国が責任を持って行うべきですが、練馬区は区民生活の安定を守るために、国や東京都が進める経済対策の動向、区内経済の状況などを注視しながら必要な施策を実行していきます。大江戸線の延伸について、質問、練馬区の負担のあり方、今後の予定について伺う。回答、練馬区は東京都と国の協議に協力します。延伸地域のまちづくりをさらに進め、大江戸線延伸推進基金を計画的に積みますなど、地元自治体としての責任を果たします。質問、鉄道空白区域である大泉地域において、暮らしに欠かせない泉38系統のバス路線が廃止された。地域公共交通の確保について地域の方々を交えた検討を。回答、年内に話し合いの場を設けます。ヒートアイランド対策について、質問、今後強化すべきと考えるプランは。回答、緑の創出、道路の遮熱性舗装の推進、公園の噴水デッキやミスト、水遊びのできる施設の設置を検討します。質問、幼児・児童のプール利用に代わる水遊びとしてミストシャワーの活用を。回答、昨年度学校や保育園にミストシャワー組み立てキットなどを配布しました。安全に活動できる環境づくりに努めていきます。介護保険の動向について、質問、国は次期制度改正において ICT 化、生産性向上、ケアの質の改善、人材確保を柱とする方針を打ち出している。練馬区の今後の業界・事業者支援の方向は、回答、経営改革に取り組む事業者の支援の充実が必要です。今年度実施する高齢者基礎調査などにより、事業者の意向を把握し、有効な支援策を検討します。地域の課題について、質問、特例都道、441号線整備の東京都との協議状況は？回答、整備に際しての利便性や安全性の向上を東京都に求めていきます。質問、補助172号線整備の東京都との協議状況は？回答、進捗状況を随時知らせることと、早期の整備完了を東京都に要請します。質問、練馬城址公園の外周道路は離合困難な最悪の駆動。拡幅について今後の練馬区の方策は？回答、引き続き拡幅整備を東京都に強く申し入れていきます。練馬区議会自由民主党小泉純次の質問でした。次は医療・介護・災害対策の拡充を練馬区議会自由民主党川澄雅彦の質問です。現下の社会経済状況について、質問、現在の経済・社会状況について、練馬区の所見は、回答、難しい時代にあっても工夫を重ねて、改革練馬第3章を必ず成し遂げます。 質問、金利が上昇すれば、記載金利も上昇するため、動向に注意すべき。今後の記載の活用方針は、中長期的な区財政の見通しは。回答、歳入は景気変動の影響を受けやすく、予断を許さない状況です。施策の優先順位を見極め、基金や記載を有効活用していきます。順天堂練馬病院の支援と病床の増床について、質問、人件費、薬価などの増加で高い病床稼働率でも赤字体質が固定化。今後の病床確保と合わせて医療環境整備基金の積み増しが必要。練馬区の所見は、回答、区内の病院配置状況を考慮しながら、今後の医療需要などを見据えた機能を有する病院誘致を目指します。基金についても合わせて検討します。特別養護老人ホームについて、質問、練馬区独自に特養の整備費を補助した結果、施設数は都内最多。その投資の効果をどう評価するか。回答、待機状況が大幅に改善しています。質問、将来的に介護人材不足でフル稼働できない施設の増加を懸念、対策を。回答、練馬福祉人材育成研修センターの面接会などのほか、光が丘福祉専門学校の外国人学生と事業者のマッチング支援を開始するなど、対策の充実に努めていきます。国にも処遇改善を要望していきます。西武新宿線連続立体交差事業、質問、連続立体交差化、側道、駅前広場事業の現状は、回答、連続立体交差化は、側道や武蔵関駅交通広場の都市計画道路事業と合わせ、昨年3月に事業に着手しました。了承を得た方から順次、建物などの物件調査を進めています。質問、上石寺、武蔵関、上井草の各駅の沿線まちづくりの状況は、回答、上石寺駅は再開発準備組合を支援しています。武蔵関駅は地区計画の検討や建物共同化に向け勉強会を実施しています。上井草駅は地区計画の策定に取り組んでいます。がん対策について、質問、健康づくりサポートプランで順天堂練馬病院やその他がん相談支援センターとの連携を推進、具体的な進展は、回答、がん患者等支援連絡会に近隣のセンターを招き、連携について意見交換を行う予定です。災害時簡易トイレの備蓄について、質問、区内居住率が 45% を超えるマンション住民を在宅避難につなげる取り組みが重要。トイレ問題は早急に周知徹底を。回答、地震発生後のトイレ利用の注意点などを加えて、マンション防災ガイドブックを改訂し、7月に全国配布します。下石寺3丁目の公園予定地。質問、児童数が増加する見込みの石寺小や、隣接する下石寺小は、児童1人当たりの運動場面積が狭小。子どもたちのストレス解消などを考慮し、スポーツイベントなどが行える多機能スペースの検討を。回答、計画の段階から地域の意見を聞き、検討を進めていきます。練馬区議会自由民主党、川澄雅彦の質問でした。続いて、速やかな物価高対策で区民生活の安心を。練馬区議会公明党、西野浩一の質問です。区長の基本姿勢について、質問、年末に向けた物価高対策は、回答、国や東京都の経済対策などを注視しながら必要な施策を実行していきます。質問、今後の子ども誰でも通園事業の展開は、回答、施行内容を検証し、充実に取り組みます。質問、小一の壁問題に取り組みを、回答、保護者アンケートなどを踏まえ検討していきます。質問、医療介護障害福祉拠点整備拡充を、回答、医療的ケアに対応した重度障害者地域生活支援拠点を今後整備していきます。質問、四小通りは無電柱化前に電柱移設を。 回答、企業者などと安全確保策を協議します。質問、西武鉄道へホームドア早期整備の働きかけを。回答、工事の早期完了を働きかけます。危機管理について、質問、小学校通学路の防犯カメラ更新時は場所の再検討を。回答、より効果的な設置場所を検討します。質問、住まいの防犯対策緊急助成事業のさらなる周知を。回答、引き続き周知していきます。質問、防犯カメラ設置のない地域へ働きかけを。回答、未設置の団体へ個別の案内を送付するなどします。質問、デジポリス推進などで特殊詐欺への注意喚起を。なお、デジポリスとは、警視庁が提供する都内の犯罪発生情報や防犯情報を受け取れる無料の防犯アプリのこと。回答、引き続き注意喚起を強化していきます。災害時のペット対策について、質問、獣医師会や動物専門学校などと連携し、日頃の備えなどの啓発を。回答、啓発の充実について協議検討していきます。質問、専門学校、学生、教員へ、災害時ボランティアの協力要請を。回答、引き続き呼びかけていきます。質問、獣医師会、専門学校などに、協定の働きかけを。回答、協力をいただき、対策の充実を検討していきます。医療 DX 推進について、質問、区民へ予防接種、デジタル化メリットの発信を。回答、今後周知していきます。質問、マイナンバーカード保有率向上に向けた所見は、回答、利便性などを窓口などで周知していきます。公共交通不便地域について、質問、大江戸線新駅予定地周辺に拠点などの整備を、回答、地域資源を生かした街づくりを検討します。質問、デマンド交通の正式運行を、回答、採算面が課題です。改善策を検討し、実証実験を実施します。質問、泉38系統バスの代替交通を。回答、年内に地域の方と話し合いの場を設けます。高経年マンションについて、質問、築20年経過マンションのサポート体制構築を。回答、今年度自主的かつ適切な維持管理を支援する計画を策定します。質問、アウトリーチ型セミナー実施を。回答、東京都がマンション管理士を派遣しています。感情リテラシーについて、質問、全校でのプログラム実施と親にも学ぶ機会を。回答、学芸会などで演劇の要素を取り入れ、表現力などを高める取り組みを実施しています。乳幼児健診などで親子コミュニケーションを学べる機会を設けています。英語教育について、質問、ALT と教職員の連携強化を。なお、ALT とは、アシスタントランゲージティーチャーの略、外国語指導助手のこと。回答、合同研修を開催し、互いの理解を深めています。質問、タブレットを活用し、全校で海外との英語交流を。回答、さらなる活用を促します。練馬区議会公明党西野光一の質問でした。代わって暮らしやすい街バリアフリーな練馬へ、練馬区議会無所属都民ファーストの会国民民主党ウェルビーイングな会西田真知子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、大江戸線延伸に向け大きく前進。練馬区は東京都の検討状況をどう捉えるか、今後の協議は。回答、新たな段階に入り、東京都は国との協議を進めていくと考えています。練馬区は全面的に協力します。財政負担のあり方や鉄道施設整備の内容を協議していきます。質問、延伸先のにぎわい創出に向け、沿線住民と検討を。回答、まちづくり協議会を設立し検討します。質問、延伸先から交通、空白地域の改善を。回答、地域公共交通計画で検討します。質問、小中学校の防犯対策強化を、地域との関わりと防犯の両立を。 海東、警察と連携し訓練を実施しています。安全対策の重要性を保護者や地域の皆様に理解いただくよう努めます。公共事業と担い手の確保について、質問、公共工事の下請け事業者に適正賃金を行き渡らせる必要性と人材不足改善への考えは、回答、国が労務費基準などを議論しています。動向を注視し対策を講じます。質問、委託契約における人件費の適正価格について、職種や業務内容に応じ協議を。回答、契約前に業務の内容や必要な専門性を事業者と協議し算定しています。不登校対策について、質問、コロナ禍を経て教育現場はどのように変化しているか。回答、コロナ禍をきっかけに導入されたオンライン授業などは、不登校児童生徒の学習支援に活用しています。質問、不登校児童生徒に寄り添った学習方法や居場所の周知方法は。回答、学校の担任などや教育相談室の心理職が相談に応じ、状況を把握した上で伝えています。質問、長期欠席者に対する教員の研修や、学校内外の会議内容の検討を。回答、校内支援会議にスクールカウンセラーなどを加え検討しています。熱中症対策について、質問、民間施設の協力で24時間体制のクーリングスポット開放を。回答、コンビニの協力を得て実施しています。質問、暑くなる前から計画的に体を慣らす暑熱順化の周知を。回答、練馬区ホームページなどで案内や、街角ケアカフェの講座で紹介しています。質問、練馬区も一事業者として熱中症対策が必要、取り組みは。回答、全職場へ通知し、対応手順の作成などをしました。ユニバーサルスポーツについて、質問、障害があってもスポーツを身近に感じ、参加できる取り組みを。回答、施設の整備やユニバーサルスポーツフェスティバルを開催しています。今年度新たに障害児向けダンス教室を実施します。質問、ユニバーサルスポーツを広げるための担い手の要請を。回答、平成28年度から初級パラスポーツ指導員の養成講座を実施しています。質問、普及加速のためどう輪を広げるのか。東京2025デフリンピックを契機に子どもたちが気軽にユニバーサルスポーツイベントに参加できる環境づくりを。回答、令和5年度からボッチャ交流大会を開催しています。子どもたちとデフアスリートとの交流会などを実施し、理解を深めます。練馬区議会、無所属、都民ファーストの会、国民民主党、ウェルビーイングな会、西田真知子の質問でした。今度は、物価高対策は待ったなし、日本共産党練馬区議団、島田拓の質問です。物価高対策について、質問、東京都は中小企業の賃上げ支援の申請条件緩和を、練馬区も上乗せを。回答、独自に上乗せする考えはありません。質問、区内病院の経営状況などを調べ、必要に応じ支援を行え。回答、必要に応じ国や東京都に要望していきます。質問、消費税減税を国に求めよ。回答、税制全体で考えるべきです。求める考えはありません。質問、練馬区が発注する工事などの時給1500円以上を目指し、公契約条例制定を。回答、考えはありません。学校給食などについて、質問、現場の要望をもとに食材費引き上げを。回答、すでに増額しています。質問、学校栄養士を常勤化せよ。回答、すでに国基準以上に会計年度任用職員を独自に配置しています。質問、不登校児童生徒に給食費相当分の助成を。回答、考えはありません。質問、子ども食堂の補助金申請手続きが煩雑、改善を。回答、申請方法の手引きを作成し、ホームページで周知しています。質問、子ども食堂で困窮世帯を把握し、支援につなげる対策を。回答、 4月から子ども団らん食堂支援事業により実施しています。学校統廃合について、質問、小規模校の良さをなぜ評価しないのか。回答、過小規模化により学校運営に大きな課題が生じることが危惧されます。質問、知的固定学級の教室不足の可能性がある中、学校を減らしていいのか。回答、改築に合わせ必要な教室を確保します。質問、練りっこクラブの大規模化で環境は悪化しないか。回答、特別教室などを活用し、環境を整備しています。質問、自転車通学を放課中以外でも認めるのか。回答、区内最長の通学距離になるため、要望を踏まえ実施します。これまでの対応と矛盾するものではありません。質問、教育環境の改善についてゼロベースで議論し、計画素案を見直せ。回答、今後様々な意見を踏まえ、区立学校適正配置第2次実施計画策定に向け進めていきます。地域公共交通について、質問、泉38系統は緑バスで復活を。回答、代替は困難です。質問、国などにバス運転手不足解決の支援を求め、練馬区も補助を。回答、ホームページなどでの採用広報を支援していきます。質問、東京都と区市町村、公共交通事業者の協議会設置を。回答、すでに東京都、交通事業者などで構成する地域公共交通活性化協議会を実施しています。防災対策について、質問、キッチンカー団体との協定など、災害時に温かい食事を提供するための体制強化を。回答、民間事業者との協定などで食事の質を確保します。質問、備蓄食料は2日分に増やせ。回答、2日目以降は国などから支援物資を受け入れます。質問、避難所のトイレの男女比を改善せよ。回答、法令に基づき設置しています。災害時は弾力的に運用します。質問、マンションの耐震化助成拡充と相談促進を。回答、緊急輸送道路、沿道建築物への設計助成を拡充しました。個々の状況に即した支援を実施しています。質問、マンション復旧に備える必要性の周知を。回答、練馬防災カレッジ事業などで周知啓発します。日本共産党練馬区議団、島田拓の質問でした。次は、差別やヘイトを許さない、皆に優しい練馬に、練馬区議会立憲民主党、石森愛の質問です。生理用品設置拡充と SRHR について。なお、SRHR とは、セクシャル&リプロダクティブヘルス&ライツの頭文字を取ったもの。性と生殖に関する健康やその権利のこと。質問。学童や児童館などのトイレに生理用品の設置を。回答、学童クラブは学校トイレの共用で対応します。児童館などは検討します。質問、性教育で避妊や人工中絶を学ぶ機会は。回答、全校で中学2年生に保護者の理解、了承を得た上で指導を実施しています。質問、人権を基盤とした教育・研修プログラムの実施予定は。回答、今年度からすべての学校を園で開始しています。質問、区内小中学校でのタブレットによる盗撮事例と防止策は。回答、確認されていません。タブレットに関するガイドラインなどを通し指導しています。質問、ユースクリニックの導入について見解は。回答、男女共同参画センターエールや東京若者ヘルスサポートなどと連携し、相談支援に取り組んでいきます。練馬羽ばたく若者応援プロジェクトについて、質問、医療費、資格取得への補助、給付型奨学金などの拡充を、回答、当事者の声などを聞きながら、事業の充実に取り組んでいきます。質問、社会的養護経験者だけでなく、逆境にある若者も事業の対象であることの周知を。回答、個別に説明を行い周知しています。 町会自治会加入促進のポイントキャンペーンについて、質問、加入促進策としてペイペイなどのポイントがもらえるキャンペーンを実施しては、回答、継続加入には一時的な取り組みではなく、町会自治会の必要性などを理解いただくことが重要と考えます。質問、オンラインを通してつながる仕組みの検討を。回答、今年度デジタル化全般に活用できる補助制度を創設しました。商店街の曲がり営業支援について。質問、貸主、借主双方にメリット。商店街振興のために検討を。回答、練馬ビジネスサポートセンターにおいて相談に応じています。職員の採用と研修について、質問、女性の管理職昇進意欲促進のため、女性管理職との座談会を新人教育でも実施を。回答、キャリアデザイン研修や、女性職員応援プログラムでキャリア形成を支援しています。外国人に選ばれる街づくりについて、質問、外国人が練馬区の審議会などに参加できるよう支援を。回答、練馬区国際交流多文化共生事業推進連絡会などに参加いただいています。質問、大きなイベントで練馬野菜を使った各国料理など外国文化を学べる機会の増を。回答、文化交流カフェで外国料理の調理体験などを実施しています。質問、優しい日本語版の水防防災マップ作成を。回答、今年度外国語版水害ハザードマップを作成します。質問、災害時に備え通訳ボランティアを募集し訓練に参加してもらっては。回答、練馬区は通訳ボランティアを登録し避難拠点での協力などの研修を実施しています。今年度訓練も予定しています。質問、ヘイトスピーチ禁止条例制定を。回答、考えはありませんが、さらに啓発を進めます。練馬区議会立憲民主党石森愛の質問でした。続いて、人材確保対策の推進と栄養士支援について、練馬区議会自由民主党笠原智子の質問です。高齢者施策について、質問、光が丘の介護福祉士養成校の宿舎不足を懸念、宿舎支援事業の拡充を。回答、事業の拡充を検討します。質問、外国人留学生への日本語学習支援の充実を。回答、10月から試験対策講座を実施します。質問、実習先と連携強化し、学生が定着するマッチング支援を。回答、区内事業所が参加する面接会などを7月から実施します。質問、介護分野の送迎ドライバー不足の実態などを調査し、サービス確立の検討を。回答、高齢者基礎調査で状況を把握し、対応を検討します。富士見大特養の後施設活用。質問、在宅系サービスの継続と地域住民の要望を踏まえた活用方針について、練馬区の所見は。回答、地域との関係性や新たな施設ニーズを考慮する必要があります。引き続き、所有者の練馬区社会福祉事業団と協議していきます。学校給食と保育園給食。質問、真空冷却機の導入について状況は。回答、設置可能な学校はすべて導入済みです。できない学校では、水冷または業務用冷蔵庫で対応しています。質問、季節食材提供を通じた食育の重要性をどう捉えるか。回答、季節の移り変わりや様々な味を体験できる機会と認識しています。質問、物価高騰による給食内容縮小などへの対策は、栄養士は業務が増大、実態把握は。回答、予算をすでに増額しています。運営実態の調査と必要に応じた個別のアドバイスを実施してきました。質問、保育園給食に練馬産野菜の使用拡大を。回答、拡充に向け検討していきます。質問、 子どもと農業者の交流充実の今後は、回答、収穫体験が好評です。事業の周知と事業者とのマッチングを進めます。学校給食における栄養士支援、質問、栄養士間の連携強化が不可欠、練馬区のサポート体制は、回答、保健給食課の栄養士がサポートしています。連携強化のため、定期的な合同研修を開催しています。スポーツ振興と総合体育館の改築について、質問、マイナースポーツやパラスポーツ施設整備の進め方は、回答、さらなるスポーツ施策の充実のため、総合体育館の改築を推進します。基礎調査などでニーズを把握し、検討を進めます。石神井公園駅周辺地区のまちづくりについて、質問、石神井庁舎、後敷地活用の検討スケジュールは、回答、活用基本構想を来年度にかけて策定します。質問、新たに創出される空間を活用し、賑わい創出を。回答、オープンスペースを整備します。イベントなどで活用され、賑わいの創出につながることを期待しています。質問、再開発ビルのテナント誘致の考え方は、回答、地域の魅力向上に資する構成となるよう、再開発組合に要請しています。資源、ゴミの収集運搬事業を担う事業者への支援について、質問、労働環境改善経費を委託料に転嫁し、事業を継続できる環境づくりを、回答、東京都の補助金の最大限の活用を検討していきます。質問、熱中症対策用品購入補助を早急に実施し、次年度以降も継続を。回答、速やかに補助を実施します。実施状況を踏まえ、次年度以降の支援内容を検討します。練馬区議会自由民主党、笠原智子の質問でした。代わって、箱作りではなく、区民の生活支援に全力を。インクルーシブな練馬を目指す会、加藤木桜子の質問です。区長の基本姿勢について。質問、今の区政の最も大きな課題の一つが美術館問題。建築費の高騰が止まらない中、新しい箱を建てることに固執する理由は、回答、区民から多くの期待をいただいています。区民生活をさらに豊かにするためにも、もっと大きく魅力的な美術館にしたいと考えています。質問、建築費の上昇は続いているので、上限設定は難しいが、青天井ではないという練馬区の答弁は言語矛盾。どういう意味か。建築費の上限をどう考えるか。回答、令和8年度に工事発注を予定しています。今後の物価上昇なども想定する必要があると認識しています。コンストラクションマネジメントの結果を踏まえ、工事費の適正化を図ります。なお、コンストラクションマネジメントとは、発注者側に立って設計や工事発注方式、工期、品質管理、コスト管理などの各種マネジメント業務を行うこと。障害のある人への支援。質問、障害のある人が通所終了後に過ごす場の提供について検討の状況は、移動支援の利用可能時間数の充実を、日中一時支援事業を増やし、通所事業との連携を進めよ。回答、地域生活支援センターで、居場所の提供を実施しています。利用時間後の通所施設の活用も、令和8年度の事業開始に向け検討をしています。4月から余暇活動に利用できる移動支援の回数を拡充しています。質問、医療保護入院をした認知症の人への退院支援、介護との連携の状況は、回答、退院前カンファレンスにより、ケアプランや住環境の整備を調整するなど取り組んでいます。質問、区長同意の医療保護入院の人への訪問支援の進捗は、回答、昨年11月から東京都が実施しています。練馬区は制度の入院患者への説明などを行っています。質問、身体的な病気になった精神医療も必要な人へのケアは、 総合病院などと精神科の連携が重要。現状は。回答、精神科医療、地域連携会議を通じて連携します。介護と高齢者の住まい、生活について。質問、公営住宅は入居の支援だけではなく、生活やコミュニティ形成への支援も必要。現状は。回答、地域包括支援センターなどが自治会と連携して見守りや個別支援を実施しています。質問、有料老人ホームは区内89カ所あるが、情報公開に課題、現状をどう捉えるか。回答、第三者評価の受診が進んでいないことや、紹介業者による利用者の紹介が課題です。国の検討状況を注視していきます。子どもの権利の保障について、質問、様々な施策の根幹に子どもの権利を保障することがあると自覚し、子どもに伝えていくため、子どもの権利条例策定を。回答、教育、子育て大綱などに基づく施策の実施を通して、子どもの権利擁護を図っています。区条例を制定する考えはありません。質問、子どもの権利擁護を行える第三者機関的な相談の場が練馬区にも必要。見解は。回答、必要な場合は東京都や弁護士会の相談事業につなげています。福祉人材確保支援について。質問、福祉事業所の事務負担の軽減を練馬区としても進めよ。回答、書類の簡素化やオンライン化などに取り組んでいます。インクルーシブな練馬を目指す会、加藤木桜子の質問でした。今度は区民との対話を重ね、共に進める区政を、生活者ネットワーク、山崎まりもの質問です。区長の基本姿勢について、質問、サンライフ練馬、及び区立美術館、ぬくい図書館は解体時期も含め、2029年度オープンありきでなく、再整備計画を見直し、住民の合意形成を。回答、再整備にあたっては、中村橋駅周辺の統合、再編に関わるオープンハウスなど、様々な機会を設け、多くの方の意見を聞いてきました。区長は、練馬の未来を語る会で、中村橋の地域の方々とも意見交換を行いました。さらに、地域に出かけて区民と話し合いを重ねています。引き続き、丁寧に進めていきます。気候危機と街づくり。質問、気候危機は命の問題、環境、都市整備、福祉、産業など、それぞれの部局や多世代の住民、市民活動団体などと対話を重ね、ゼロカーボンシティの実現を。回答、環境審議会で公募区民など様々な立場の委員から意見を聞き、練馬区環境基本計画2023を策定しました。練馬区地球温暖化対策地域協議会などの意見を聞きながら取り組んでいます。まちづくりも区民と対話を重ね、丁寧に進めています。質問、プラスチックの一括回収を機に、消資源、使い捨てプラスチック削減、リユース推進を区民と共にさらに推し進めるべき。今後の具体的計画は、回答、来年10月から製品プラスチックの分別回収、資源化の実施などをします。介護人材確保、育成について、質問、今年度開始の訪問介護採用応援補助事業は学生が対象外。人材確保には意欲ある人を支援するあらゆる手立てを尽くすべき。対象の拡大を。回答、一律に学生を対象外とすることなく柔軟に対応していく考えです。障害者の移動支援について、質問、利用者家族がリストをもとに事業者を探し契約している現状。状況が変わりやすい移動支援は、検索性、可読性の高いリストを整備し、負担の軽減、円滑なサービス利用につなげるべきでは。回答、記載事項を見直すなど、利用しやすくなるよう工夫していきます。質問、従事者の人材育成、定着のための 報酬引き上げ、独自加算など支援を。回答、4月から障害福祉サービス資格取得研修の助成事業を開始しました。引き続き支援策を検討していきます。部活動の地域移行について、質問、地域移行を進める上で、子どもの権利の視点は不可欠。参加経費補助や居場所確保など、子どもに関する部署と連携し、横断的な体制整備が必要では。回答、昨年6月から教育委員会、地域文化部、学校、保護者、地域スポーツ団体などの代表による検討を開始しました。今年6月から開始したモデル事業を通じて課題を整理し、必要に応じ関連部署と協議しながら全区展開に向けて取り組んでいきます。中学生の居場所について、質問、部活動の地域移行にあたり、放課後に安心して過ごせる場が必要。児童館の中高生タイムは時間など限定的。当事者の声を聞き、専用施設を作れ。回答、引き続き中高生の声を聞き、居場所の拡充を進めていきます。生活者ネットワーク、山崎まりもの質問でした。次は、区民に寄り添い、命が守り合える施策を。練馬区議会、福祉ループ、白石恵子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、区民に経済と区財政の現状をどう示すのか。回答、難しい時代にあっても、工夫を重ねて、改革練馬第3章を必ず成し遂げます。財政の状況は定期的に区報などで周知しています。質問、練馬区も20年後には人口減に転じると推計される。将来像の所見は。回答、大江戸線延伸を考慮した人口推計では、令和30年に78万1000人に達する見込みです。質問、公共施設などの建設には計画などの見直しも必要では。回答、練馬区公共施設等総合管理計画を定め、計画的に取り組んでいます。防災・減災・備災について。質問、防災力を高めるための人材活用について所見は。回答、練馬区に登録したボランティアは日頃から避難拠点運営連絡会の会議・訓練に参加しています。質問、在宅避難には家庭での携帯トイレ備蓄が必要・啓発を。回答、7月に全戸配布する防災の手引きなどに携帯トイレ備蓄の記載を充実しました。ペット防災について、質問、ペットの避難拠点での受け入れは危機管理部局と保健所の連携や訓練が大切、所見は、マイクロチップリーダーを扱う訓練を。回答、保健部門と連携し、訓練や勉強会を実施してきました。ペット受け入れ体制の実効性の確保に取り組んでいます。介護保険事業の事業承継と成年後見制度について。質問、介護サービスの事業承継は、手続きや移行に時間を要する、練馬区の支援を。回答、4月に区内の全事業所へ事業譲渡の留意点を周知しました。質問、成年後見制度で高齢者を守る姿勢も大事であるが、養護者への生活などの支援も必要。所見は。回答、医療機関などの関係機関と連携し、家族介護者を支援しています。高齢者の生活支援について、質問、在宅生活の支援となる生活ごみの対応への考えは。回答、個別訪問収集などの需要増に備え、効率的な収集方法などを検討していきます。質問、地域包括支援センターと薬剤師会が協力し、適正な服薬の周知啓発を。回答、昨年度から練馬区薬剤師会による訪問服薬相談事業を開始しています。カスタマーハラスメント対策について、質問、区職員を守るための指針を示し、広く周知を。回答、今年度中を目途にガイドラインなどを策定します。不登校離職について、質問、登校拒否や不登校により、親の離職など環境変化が生じる。親への情報提供や相談窓口が必要。練馬区の所見は、 回答、福祉部門と連携し、寄り添った支援に取り組んでいきます。教育・学習環境対策について、質問、猛暑で教室は高温となり、学習環境に影響、支援を。回答、今年度から普通教室などの空調機を更新します。質問、教科担任制の成果と課題は。回答、専門性を生かした指導などの成果が挙げられています。担任が担当していない教科の学習状況の把握などの課題が挙げられています。練馬区議会福祉ループ、白石恵子の質問でした。続いて、消費税減税に向けた財政措置の検討を、練馬区議会参政党、桃川一郎の質問です。消費税減税の影響について、質問、区内飲食店の数や事業規模は、食料品消費税 0% となった場合の支援検討は、回答、飲食店はおよそ1700件で、およそ6割が従業員4人以下です。区内経済の動向を見極め、必要な支援を実施していきます。質問、消費税が減税された場合の減収分の影響について分析は、国へ減収額の補填の要望を。回答、一律 5% の場合は、年90億円程度。軽減税率 0% の場合は、年30億円程度の減収と試算しています。必要に応じて対応を検討していきます。労働者不足対策について、質問、労働者不足解消のために、技能実習外国人の就業支援より、就職氷河期世代の就労対策を優先すべき、練馬区の見解は、回答、昨年度から事業者と求職者をマッチングする交流会などを実施しています。参加者は就職氷河期世代が過半です。質問、困難な問題を抱える若年女性支援事業は、弱者救済ではなく、まっとうな就労へ導くための教育などが必要。練馬区の見解は、回答、就労など自立に向けた支援を適切かつ円滑に行うため、支援調整会議を新たに設置しました。社会保障負担率の低減について、質問、医療費抑制のため、レセプトデータ分析が有用、見解は、回答、医療費の適正化につながると認識しています。令和5年度から活用し、服薬の見直しや受診日数の減少につなげています。質問、物価高騰対策として、低年金の高齢者へ追加給付を。回答、年金は国の責任で運営すべきと認識しています。独自の給付を行う考えはありません。食料安全保障の確保について、質問、学校給食で使用する米の積極的な備蓄の検討を。回答、長期保管には温度、湿度の管理が必要なため考えはありません。質問、他国からのミサイル攻撃に備え、建物や地下施設などを活用した備蓄倉庫の新設・拡充を。回答、国や東京都で調査・検討をしています。活用方法を含め動向を注視します。学習クーポン事業の拡充とキャッシュレス決済の推進について。質問、学習クーポン事業のキャッシュレス化について、利用者の利便性への考慮は、キャッシュレス決済の普及促進に対する今後の予定は、回答、オンラインで登録申請やクーポンの利用を可能にします。地域集会施設の使用や粗大ごみ収集の支払いに導入する予定です。質問、デジタル地域通貨の発行について練馬区の見解は、回答、店舗への調査結果などから導入の考えはありません。区内不動産の有効活用について、質問、スタジオツアー東京閉園後、跡地にアリーナなど新設の考えは、回答、東京都の整備計画が示されています。練馬区が検討する考えはありません。質問、放射36号線整備による氷川台駅前開発は、練馬区が率先して沿道の用地取得を。 回答、練馬区が整備するより民間事業者の力を生かすことが効果的です。地区計画制度の活用が妥当と考えています。練馬区議会参政党、桃川一郎の質問でした。以上、一般質問の用紙をお伝えしました。